皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授の中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に発信したいという番組です。本日のゲストはですね、龍谷大学経済学部のエコノミスト教授の、竹中勝先生です。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、どうも。いろいろと聞きたいことがありましてですね、
はい、
何と言っても日銀の植田、総裁がですね、うん、来られて、でその植田総裁は、東京大学経済学部で数理経済とかね、小沢公文先生から学ばれたり、そして MIT マサチューセッツ、まあ、トップですね、世界のトップのエコノミストと、日銀の審議委員とかされた方がですね、こうやって年代もちょっと上田先生の、上田総裁上田
って、いやいや僕の方がずっと下というか、あの上田先生の方がずっと上でね、
5歳ぐらいでしょ、多分70
ぐらい、いや
70ぐらいでしょ、うん、70で、まあ、そう変わらないと思うんですけども、まあ、先生もエコノミストで、まあ、京都大学のね、あの PhD 取られて、そして今龍谷大学で教えておられて、まああの三菱 UFJ でワシントンにおられたり、そうですね、東京銀行ですかね、はい、まあ、その観点から、実務観点から、うん、植田総裁のこういうマクロ経済学はどうかというようなことを聞きたいんですけど、
うんうん、なかなか難しいご注文なんですけどね、はい、まあ、植田新総裁は、はい、まあ、学者東大の、ね、教授だった時から、はい、別に私個人的にそんなあの存じ上げてるわけじゃないし、
はい、
学問的な実績についてもですね、きちっとそんなに論文を読んでるわけじゃないんですが、
はい、
もう20年以上前にね、
はい、
上田先生があの日銀の政策決定会合のまだ一メンバーだった、
はい、
頃からですね、私が所属しているのは日本金融学会という学会なんですけど、はいはい、上田先生は結構何度もですね、うん、金融学会で基調講演というか記念講演のようなことをなさっていて、
うん、
で割とこう書かれたものとかね、
うんうん、
そういう講演とかですね、うん、割とこう時系列的に見てきてるんで、うん、まあ、どういう考え方をされるかですね、まあ、多少は分かってるつもりなんですよ、
うん、
で非常に学問的には抽象度の高いね、
うん、
理論的な研究をされてる一方ですね、うん、結構現実感覚のある方で、
うん、
その理論っていうのはある意味では単純化された世界だから、
うん、
そこで導かれたことはそのままね、
うん、
現実の金融市場や金融政策でですね、
うん、
そのまま適用できるわけではないっていうですね、
うん、
なんて言いますか、両頭使いのようなことができる方で、逆に言うとその論理的にすっきりと割り切れないようなですね、
うん、
部分もあるんですが、
うん、
でも逆に言うとその辺も清濁合わせ飲まないと、
うん、
実際の金融政策っていうのはですね、
うん、
まあ、難しいと思うんですよね、
うん、
まあ、そういう意味では非常にね、世界トップクラスのエコノミストであると同時に、うん、そういう金融政策の現実に対するですね、
うん、
配慮もできると、
うん、
まあ、非常にバランスの取れたですね、
うん、
方が新総裁になったなという気持ちは持ってます、う
ん、ね、僕はやっぱり素晴らしいエコノミストであって新総裁だと思うのはですね、やっぱり MIT、まあ、世界のいろんな人につながってるところの、まあ、エコノミスト学者であるということと、で僕はね、金融政策してみてもね、ゼロ金利でこう今の異次元のゼロ金利でこういった時にケインズの言うね、有効需要とかね、こう例えばそれを一時的に作り出したり物を作るというのは国内だけしか考えてなくて、それグローバルということを考えてね、キャリーのエントレードを考えたらね、今までやってきたことは国内しか考えてなかったと、それ全部グローバルで考えたらね、やっぱりその、まあ、黒田総裁も ADB におられたりして、僕ワシントンでもお会いしたことあるんですけども、お会いしたというのはここに聞いたことあるんだけど、やっぱりね、学者エコノミストね、理論的に分かって実務もできる、そういう人が世界とつながりながらね、
うん、
いろんな金融政策でもお金をジャブジャブ出してもね、
うん、
そこでそれが世の中回らなかったらね、
うん、
フローで回らなかったらあかんけど、今までそのストックばっかりでフローがいってなかったんで、
うん、
やっぱりその、ボーダレスの何かの経済をやっていただいたら、
うん、
なんか良くなる予感もするんですけどね、
うん、
まあ、楽観的な見方ですけど、うん、どう思われます？
まあ、アメリカとの比較で言うとね、
うん、
アメリカはそのトップの行政官、
はい、
あるいはFRB の議長なんかもね、
はい、
まあ、バーナンキさんも あるいは今財務長官やってるイエレンさんも含めてね、うん、あのトップクラスの大学の PhD 取ってる、うん、あのそういう学問的な実績もある方なんですよね、うん、でそういう意味ではアメリカってそういう学問的な分野と、うん、あの行政のね、うん、トップクラスというのがこう人的にね、まあ、こう出入りするようなね、うん、ものがあって、それは僕はアメリカというものの持っているシステムのですね、うん、一つの強みじゃないかと。
全くそうですね。
で日本はねあんまりそういうものなかったんだけれども、うん、あのまあ、今回の日銀の総裁の人事に関して言うとですね、うん、まあ、そういう形になってですね、
初めてでしょ、
うん、まあまあ、あのいいんじゃないかなっていう気はいたしますね、うんうん、あと上田先生に言うとですね、上田先生の考え方もですね過去二十数年間ですね、
う
ん、変わってきてます明らかに。
そらそら
変わらなくて、例えば2003年ぐらいにね、うん、あのさっき言った日本金融学会で、はい、講演をした時のお話なんかも全部講演録残ってるんだけども、うん、あの例えばゼロ金利にした後さらにねそれでは足りなくて量的金融緩和といって、うんうん、長期の国債まで含めてね大量に買うっていうね、うんうん、まあ、アベノミクスの下で黒田総裁がやったことに関しては、まあ、あの2003年ぐらいの段階では、うん、あの非常に懐疑的なんですね、懐疑的なんです。でもだんだん考えが変わってきて、うん、で今回自分にバトンがね、うん、渡されて、あの、まあ、昨日でしたっけ記者会見でね、うん、だどういうこと言ってるかというと、まあ、基本的にあのアベノミクスあるいは黒田総裁の下で行われた金融緩和ね、うん、とりあえず継続しながら、まあ、その出口をね、うん、に持っていくというねソフトランディングをしなきゃならないと、うん、いうことで、あの非常にね、慎重であると同時に現実的なですねアプローチをしようとしているなと、うん、市場の一部にはねもうあの10年ものの国債の利回りをね、うん、上限を 0.5 にね抑えるような、うん、あんなものはもうすぐやめたらいいんじゃないかなということを言う人たちもいるんだけれども、うん、あのそういうですね、うん、あのなんていうのかな、プロセスをスキップするようなですね、うん、あのドラスチックなやり方はおそらくなされないと思いますね、うん、
ありがたいね、うん、ちょっと株買ってる人間からするとですねまあ、ありがたいことでですね、あの本当に、理論的に分かってるわけだけど、やっぱり今現実的にこう株価がすごく動きますからね、株価が安定してるっていうのは、うん、それでバフェットさんが来られて今日本の株買いだと、うん、っていうのもやっぱり上田総裁の影響だと思うんですね、うんうんうんうん、そういうね商社場株買ったりされてる、うん、だから今おっしゃったように僕はブルッキンズにいるときにたまたまブルッキンズのなんかランチがあるときに、ね、うん、横に出したら FRB のナンバー2の人がよくやったんですね、うんうん、だからああいう中で僕は何もわからない人間が議論してみたら、うん、まあ、チャットしてるようなそういう場合だけど、うん、やっぱりアメリカのすごいのは、うん、単なる官僚で上がってきた人よりか、うん、アカデミズムしっかりした人がやっぱり、うん、その政策の中心にいて、うん、自由に意見を言えるっていうのがやっぱり、フレキシブルな強みだと思うんですけどね、
うんうんうん、まあ、それで実際に何をするかと、あの4月の下旬にね第1回目あの政策決定会合があって、でその時にも何かすぐするかなという観測もあったんだけれども、どうも昨日の記者会見での上田総裁の話を聞いてるとですね、4月はもしかしたらちょっと様子見で、次6月なんですよね、もしかしたら動くのはね6月ぐらいかなと。で今何が問題かというと、消費者物価の上昇率そのものはですね、もう前年比で 3% 超えてるんですよ。ただそれはあの日銀の分析によるとね、あのオイル価格が上がったり円安になったりするですね、
需要でないですね、
あの海外的な要因によるものであって、国内の賃金が上がって需要も増えてそれで物価が上がるっていうね、その需要が引っ張る形のインフレではないので、持続しないだろうと、でここで 今までやってきた金融緩和からね、まあ、例えば10年もの国債の利回りは、ね、上限を引き上げるというような方向に動くと、またあのインフレ率がスーッと下がって 2% 未満のですね、まあ、デフレまでいかないにしてもですね、低すぎるインフレに戻ってしまうだろうと、そうすると元の木阿弥だよねと。だここはあの 2% というインフレは超えているんだけれども、それが本当に長期的に定着するかどうかですね、見定めるまでまだちょっと簡単には変えられないよねっていうですね、まあ、微妙なところにいるんだと思うんですね、
まあ、保守的というか それはそれで今のところいいと思うんだけど、僕はその時思うのはね、ボーダレスの経済を考えた場合に今国内しか語っておられないと思うんですね、 国内円のキャリーとかすればですね、国内だったらそれで、多分なんとかなるけれども、それは海外とボーナスが絡んだらですね、もし本格的に日本に対してそういう、まあ、いろんな外からやられたらですね、このゼロ金利政策とかですね、あるいはそういう賢治案の、まあ、需要を作るようなね、まあ、そのお金のジャブジャブジャブ緩和政策でね、金融緩和でやったり、あるいは財政やる、まあ、アベノミクス的なことはものすごくプラスに働いたけど、弱なったら結局は円の価値落ちましたからね、ものすごく、
うん、円安になった、
円安になったって、うん、実際そのパワーがね、うん、その代わり一方ではストックではすごいお金持ってるんだからっていうようなこう矛盾がある、知らん間に日本の付加価値の相場が落ちたというね、付加価値が落ちたと、う
ん、まああのね、今の円相場がね、円安に行き過ぎてるっていうのは僕は確信を持ってるんです、うんうん、でそれこれとちょうど類似するような状況はね、1980年代全般にあって、うん、80年代初頭のアメリカってインフレ率が 10% 超えてて、それを抑えるためにですね、当時ボルガー議長がですね、厳しい
金融
引き締めやって、日米間の金利差が 5% 以上広がって、それで日本の投資家なんかみんなですね、金利の高い米国債買ってドル高になっちゃった、1ドル250円60円でも実感的にはね、実際の購買力的には1ドル100円がどうかだったんですよ。今それと非常に似ていて、でただこれはね、金利差のギャップが作ってるわけなんで、でこの日本も 3% のインフレですから、うん、あの今 0.5 の10年もの国債利回りをですね 1% 引き上げたってまだマイナス金利なんですよ、うんね、ただそれをやればですね、スッと円高に戻ると思います、うん、軽く10円ぐらいいっちゃうと思います、うん、そういう形であの結局この出口に出ていくときに、円高はですね10円か20円の幅で僕は修正されると思います、
うん、そうならばお金持ってる人は金利が上がってそこに置いても増えてね、円高になっていったら海外のとものすごく得なことがありますからね、うん、なんかいろんなやり方で、だからまあ一つありがたいのはやっぱり MIT でしっかり勉強された方がですね、植田新総裁がおられるというのはまあちょっといいニュースかなというふうに思うんですけどね、そう思われます、うん、
いや、まあ、あのこの局面でですね、うん、まあ、適任な方が選ばれたなと思います。ただ、うん、実際にね、うん、ここからどういう紆余曲折していくかですね、あの植田さん自身もですね、うん、難しい局面だなと、うん、難しい局面でバトン、うん、あのもらっちゃったなというふうには思ってらっしゃるような気がしますけどね。初めはやっぱり
あの自分であのなんていうの拒否されたというか、そうでしょ、何回もみんなそれはあんまりなかなか大変な仕事でしょうね。
最初はだって雨宮さん副総裁何度も言って、そうそう、ね、雨宮さんは誇示されたから、うんうん、ということ で僕は真相知りませんけれどもね、うんうん、まあでも結果的に僕は、まあ、あの今の日本があのできるベストの選択に落ち着いたような気がしますが、う
んうん、はい、まあ将来ね、何年か先そういう場待ってきたらやってくださいねという、はい、まだ時間ありますね、はい、新学期始まりましたね、
はい、
どうですか。
いや、ちょっとね、あの学生の、ね、就職活動ね、4年生この4月から、あの去年一昨年よりも、ね、かなり早いテンポで進んでますね。いや、もう今
売り手市場ですからね、
どんどん進んでますね、うん、まあ、去年一昨年は、まあ、やっぱりコロナで動きの鈍かった点もあるのかもしれないけどね、うんうん、今年はテンポ早いですね、うん、いや今日出てきた学生に4年生にね、みんな就活状況ねちょっと言えって言ったらね、うん、はい、もう何人もですね内内定状態になっちゃったんですよね。
まあ、そうもうですか、うん、さすが龍谷大学ですね、はい、ということで、ほぼ時間来たんですけれども、まあ、本日のゲストは、レギュラーで来ていただいております、龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。